日目の午前の正解を始めることにいたします。では、賛美します、この聖歌の、502番を初めに歌います。聖歌502番、エホバは誠の牧者という歌であります。502番、では奏楽お願いします。はい、エホバは誠の牧者にませば、我には乏しきこといかであらん。緑の牧場に静かに伏させ、憩いの賑わに伴いたもう。主の手に惹かれて
余す恵みを、御霊の恵みを、今日もこの新年聖会の2日目の明日も惜しみなく注いで栄光をあなたが表してくださるようお願いいたします。司会者の言われた通りでございますが、このところに48年目の新年聖会を持つことが許されました。数々の恵みを受けた、恵みの築き上げられたこの教会であり教団でございます。そして私たちもその群れの中に招き入れ救ってくださいまして、安息日聖日の恵みとともに、特に聖会の恵みと、あなたが今日までお支えくださいました。勢いによらず力によらず、我が霊によるなりと、どうぞ主よ、あなたのこれ霊の御力をこの聖会を通して注ぎ、また新しいこの一年の上にも豊かにお恵みくださいますようにお願いいたします。特に震災1カ年のまだまだ傷跡の癒されないこの町であり、愛する人々の心の姿でございまするが、たとえ外なるものは崩れるとも、外なる人は衰えるとも、内なる人は日々新たなりと、どうぞ主よ、あなたにありて心は新しく、キリストにありて新創造されて、勢いによらず力によらず我が霊によるなりと、この有史以来の大困難を打ち勝つことをできるのは主よ、あなたでございまするから感謝いたします。特にこの新年聖会を通して、そのような霊的な恵みを豊かにお注ぎください。今朝はこの屋敷者のご奉仕でございますが、主が栄光を取ってください。主が現れてください。栄光を主に帰することができまするようお願いいたします。しわしの時一切を御手に委ね、道的主キリスト様の皆によってお祈りいたします。アーメン。御言葉を開きいたします。もう説教台でお分かりの通り、イザヤ書第6章を開いてください。イザヤ書第6章1節から、今日は全体、この6章全体が御言葉です。だからこの中から皆さんが自分に神様がこの明日語りかけてくださったという御言葉をどうぞ発見し握ってください。ウジヤ王が死んだ年に、私は高く上げられた王座に座しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち、セラフィムがその上に立っていた。彼らはそれぞれ6つの翼があり、おのおのその2つで顔を覆い、2つで両足を覆い、2つで飛んでおり、互いに呼び交わしていった。聖なる聖なる聖なる万軍の主、その栄光は全地に満ち、その叫ぶ者の声のために敷居のもといは揺るぎ、宮は煙で満たされた。そこで私は言った。ああ、私はもうダメだ。私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる。しかも万軍の主である王をこの目で見たのだから。すると私のもとにセラフィムの一人が飛んできたが、その手には祭壇の上から火はさみで取った燃え盛る炭があった。彼は私の口に触れていった。 見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの不義は取り去られ、あなたの罪もあがなわれた。私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので言った。ここに私がおります、私はを使わせてください。すると仰せられた、行ってこの民に言え、聞き続けよ、誰が悟るな、見続けよ、だが知るな、この民の心を声鈍らせ、その耳を遠くし、その目を固く閉ざす、自分の目で見、自分の耳で聞き、自分の心で悟り、立ち返って癒されることのないために。私が主よいつまでですかと言うと、主は仰せられた、まちまちは荒れ果てて住むものがなく、家々も人がいなくなり、土地も滅んで荒れ果て、主が人を遠くに移し、国の中に捨てられたところが増えるまで、そこにはなお十分の一が残るが、それもまた焼き払われる。テレビンの木やカシの木が切り倒される時のように、しかしその中に切り株がある。聖なる末こそその切り株。アーメン。司会者の先生が2と書いてあるパート2、1がなくて2だ、おかしい、おかしいのですけれども、実はこのイザヤ書のイザヤの物語を、特に清めと証明と奉仕というこの3つ、どんまいともしかトリオ、これが私の今朝の御言葉のご奉仕の中心であります。それでこの度の聖会でこのイザヤの清めと証明と奉仕を話しようと示されて準備したのですが、待てよ、どうもこの話を前にした記憶がある、思い出したんです、どうも記憶がある、いつだっただろうか。でこの中に皆さん、これと同じ説教台で私がしたのを覚えていらっしゃる方、ちょっと手を挙げてみてください。なんかありそうな気がする方でもいいです。そうですか、あのないようでございます、あるんです。実は1955年の1月2日の夜の新年聖会でお話ししたんです、11年前。それで1985年の1月2日です。ちょうど11年になりますね。でそのお話は前半しかできませんでした、後半ができてないんです。で今日はもっぱらそのこの話の後半パート2の計画なんです。そういうわけでパート2になってるんです。でそれで、まあこの私はこういう確信のもとにこのお話をさせていただくわけですね。説教、この私どもの教会の今年の御言葉は、教会の標語となる御言葉はマタイ伝の24章の35節で、この天地は過ぎゆかん、されど私の言葉は過ぎゆくこと、我が言葉は過ぎゆくことなしと。この天地、この今我らが住んでいる天も地も滅び去るけれども、神の御言葉、キリストの言葉は永遠不滅、永遠不朽だ。確かに昨年はこの天地が滅び去る前奏曲のような時代だったんですね。話が本論にそれますけれども、 この日本の国の神話が崩壊したのが2回目なんです。第一の崩壊は今から50年前、日本の国が新国日本、神風が吹くといった新国日本の神話が崩れて崩壊をして新しい時代が始まった。日本人はせっせっせっせと働いて、そして国づくりをし、そして科学も経済も進んできましたが、昨年50年目は日本のあらゆる神話が崩壊をした。ご存知の通りだと思うんですね。阪神大震災でも、あの高速道路、ロサンゼルスの大震、あの地震がその前年ですかありまして、しかし日本は大丈夫だ、日本の建築学は世界一だ、ところがどうです、あの倒れてしまう、ビルが倒れた、破壊した。そういうような1月17日から日本の安全神話が崩れ始め、どんどんどんどんと我々が大丈夫だと思ったものが破壊した。まあ、極端に申しますと、最後は銀行、破壊することのない、崩壊しないはずの銀行さえも、日本の国の原発は大丈夫だって文書がですね、どうもあれがもうちょっとおかしくなっておったならば、チェルノブイリどころじゃないんですね。広島の原爆も大変でしたが、あのロシアの隠されたチェルノブイリのあの原爆、あのチェルノブイルという言葉は聖書に出てくるんです。苦い思い、苦い思い、アダムとエバが罪を犯して、そして蛇が呪われてエデンの園を出ていく、失楽へ、その蛇がのたうっていった血を這うようになった後に苦い思いが生えてきたという苦い思い、そして黙示録の中に苦い思いの星が降ってくることも書いてあるんですね。おそらく天の人工衛星の中に積まれておったところの、積み込まれておったそのソ連の原爆水爆が落ちてきて、そして核のためにというような言葉が黙示録にあるんですね。そういう名前のチェルノブイルどころではない、あの福井の原発、特に文殊の問題はですね、あれが爆発したらこの神戸あたりもですね、死の灰が降ってくるんです。チェルノブイルのその核の一つの災害がどのような後遺症を持っているか、これはもう本当にひどいんですね。まあそういうわけで、もう日本の国のあらゆる神話が崩壊した。これはもうマスコミが言っている言葉ですから、皆さんの方がご存知だと思います。しかし私の言葉は決して滅びることはない。神様のお言葉、イエス様の言葉は必ず成就するし、また私たちが信じて信頼ができるお言葉である。それで10年前にお話しした、同じことじゃないけれども、神のお言葉は10年前のメッセージも10年のうちのメッセージも同じ話だと片付けてはいけません。変わらないメッセージで、教会で我々が聞く聖書のお話も聖会のお話も、時が変わり時代が変わり、どのように世の中が変わっても、私たちが暗黒の中から希望を持って生きていく力と喜びと希望を神は聖書を通して我々にくださっているんです。ですから今日のイエスの栄光を見たイザヤの清めと証明と奉仕、イザヤという人の清めで、私はこのイザヤの清めを通して、私たちが実際にお互い清めをはっきりと体験していただきたいと願っております。しかし清められただけで満足してはいけない。証明って神様のお役に立つものとしてお言葉をいただいて、そして奉仕の生涯を全うしていくというような、まあお話を筋書きなんです。そこで神様のお言葉は絶対不変だ、信頼して間違いがない。我々がこの移り変わりやすい、まあ仏教言葉で言うと諸行無常、流転変遷するこの、少しもそこには 頼りなるものがないこの世は崩壊をしてしまう中に、ただ一つ我らが信頼して間違わない神のお言葉、そういうわけで10年前のお話を二番茶煎じじゃございませんで、どうぞご辛抱していただきたいと思うんですね。10年前に言えなかった話が途中で終わったんです。で1時間ほどお話しました。後でまた小山先生おいでになられたの で今日はそれでもやはり時間が長くなるか分かりませんけれども、皆さん勘弁していただきたいと思います。それでまず第一、イザヤが清めを体験をしたというところからお話を続けてまいりたいと思います。イザヤの清めの前提となったことはその10年前もお話したのですけれども、ここに2つの問題があると思うんですね。イザヤ書6章を見てください。1節、ウジヤ王が死んだ年に私は高く上げられた王座目指しておられる主を見た。その裾は神殿に満ち。イザヤの清めのきっかけは、一つはウジヤ王の死、もう一つは主を見た。私は高く上げられた主を見たという、主を見た、エホバを見た、ヤウェなる神を見た。それが新約聖書ではヨハネ伝の12章にヨハネは聖霊に導かれて、イザヤはイエスの栄光を見たのだ。だからイザヤという預言者はウジヤの死ということを体験し、もう一つイエス様の栄光の座に輝くイエス様を仰いで、イザヤは自分の罪が示されて、そしてその自分の罪が何としても清めていただかなければならないと神の前にひざまずいて、セラビムが炭、燃え盛る火を持ってきて、そして彼の唇を清めた。これはイエス様の十字架のあの御血潮が我らの罪を許し、我らの心を清めるということのイザヤの予言であり、またイザヤの体験である。旧約と新約は分離するものではなくして一つのものだ。旧約はイエス様の予言が記され、その実態が新約に記されている。だから預言者イザヤは旧約聖書の預言者ですが、キリストの栄光を見たということなんですね。この2つがイザヤが清めを体験をするところのきっかけになるんです。そこでまず第一はウジヤ王が死んだ年、もうご存知のようにウジヤ王というのは雷病にかかって死んだんです。なぜ雷病になったか、それは分を過ぎた。彼は政治家として王として掟に反した行為をした。それは神殿で香を焚くのはレビ人なる祭司の務めである。神様がイスラエルの宗教的行事と奉仕はレビ族に属しておった。だからたとえ王であろうと、王はユダ族から出たんですね。ユダ族から出たところの王であろうとも、王の政治的権威によっても祭司のなすべき功を託くという行為は許されなかったのに、あえてそれを行って立ちどころに彼は雷病となって隔離された。だから王が死んだ時は王の墓に葬られることができずして別のところに葬られた。そのウジヤの雷病にかかった罪は神に対する不尊不敬の罪と、神を神と思わない高ぶりだったんですね。神は高ぶる者を防ぎ、へりくだる者を恵む。我ら地の塵で作られた人間が何か成功したり 何か得意な人よりも得意なことができると宇治屋王のごとく高ぶるか分かりません。神様が最もお嫌いなさる、それは高ぶりです。高ぶりということは神に捧ぐべき栄光を自分が握ることです。使徒行伝の中にヘロデ王が虫に噛まれて死んだとありますですね。なぜかユダヤの人々が王の関心を買おうとして、王様あなたのおっしゃることは神様がおっしゃるようなことですと言って持ち上げた。ユダヤそのヘロデ王も得意になったが、立ちどころに神は高ぶる者を虫でもって殺した。一国の王様が虫に噛まれて死んだ。どういう虫か聖書には虫の種類は書いておりませんが、分かりませんよこれどういう虫か。とにかく神様は神の座を奪おうとするあのルシアなる天の頭を高ぶりの罪のために天界から追い落とした。そして悪魔となったという。聖書の中で高ぶりの罪のためにいかに神の災いを受けておるか、これは聖書の物語であります。でイザヤはそのウジヤが死んだことを知っておる。でもそれと私とは関係ないと思ったでしょう。まあウジヤというこのイザヤとウジヤと間違いやすいんですけど、イザヤはウジヤ王のいとこなんですね。ウジヤ王の父とイザヤの父とは兄弟で、だからウジヤ王とイザヤはいとこ関係。まあ西暦前742年にこのイザヤ書6章の物語が起こるわけです。ところが1章から5章までの間にイザヤの予言が数々記されておるんです。ここが問題なんですね。イザヤという人は王家出身で、そして王の血筋を引くところの特権階級なんです。位高き誇り高き王家出身の宮廷牧師ですから、生まれながらに彼は平民的な考えよりも特権階級的な人生観を持っておるんですね。そのためにとかく平民一般庶民というものに対して見下げた思いで、自分は王家出身のものだ、お前たちとは違うという、人間というものは生まれや育ちや才能や学歴によって自分を高しとする傾向がウジヤだけ、イザヤだけではない、私たちにもあるんです。このウジヤの死とイザヤがイエスの栄光を見たということを、ただイザヤの物語として片付けてはいけないんです。それを自分のことだと悟って初めてこの清めということがですね、今日ここで完成されていくんです。それでイザヤは1章から5章まで大伝道をしているんですね。予言をしているんですけれども、おそらくこのイザヤが本当に清められ証明を受け、マクドの神のメッセンジャーとして立ち上がったのは6章からですから、まあおそらくこれは歴史的に1章から5章6章と書いておると思うんですね。そうしますとイザヤがどのような説教をしておったかという中に、イザヤの品性、イザヤの心の動きを見ることができるんです。1章を見てください。この1章から5章まではイザヤが伝道し予言をして民を牽制しているんですが、取り上げてみたいと思います。実節、聞けソドムの首領たち、主の言葉を、耳を傾けよゴモラの民。これはソドムやゴモラの人に言ってるんじゃないです。ユダヤの指導者たちはソドムやゴモラの人間と同じだ。我々は誇り高きアブラハムの末、そしてダビデのその支配の国ユダヤ王国である。 ソドムゴモラは呪われた異邦人だと他民族に対して優越感と裁きを持っているが、実はイザヤはお前たちこそソドムの首領あるいはゴモラの民であると非常に高圧な態度でユダヤ人を牽制しているんです。あなた方の多くの生贄は私に何になろうと主は仰せられる。私はお羊の全焼の生贄や肥えた家畜の脂肪に飽きた。お牛子牛親木の血も喜ばない。あなた方は私に会いに出てくるが、誰が私の庭を踏みつけようとあなた方に求めたのか。要はユダヤの民は犯罪財産あらゆる捧げ物をするが、そんなもの何にも神の前には値打ちがない、口先だけだ、心のない捧げ物だ、本当に神に対する宗教心も恐れもない、ただ宗教行事をして自分たちは神様に熱心だと言っている、お前たちは大嘘つきだとイザヤはこう言って民を責めているんです。13節にまするともう虚しい捧げ物を携えてくるな、顔を見るのも嫌だ、生贄の捧げ物の匂いを嗅ぐのも嫌だ、もう虚しい捧げ物を携えてくるな、甲の煙、私もそれも私の意味嫌うもの、新月の祭りと安息日、会合の召集、不義と清めの集会、これに私は耐えられない。彼らは今日は安息日だからといって安息日を礼拝守るが、形式だけだ、心を伴ってない。14節、あなた方の新月の祭りの礼祭を、この礼祭というのは三大節、杉越の祭り、カリーゴの祭り、ペンテコステの祭り、時が来ると暦を見ると今日はペンテコステだ、今日はカリーゴの祭りだと、ユダヤの民はいかにも信仰深く経験深く神殿に集まってくるが、それらは心のない宗教行事である。私の心は憎む、私はそれは私の重荷となり、私をは負うのに疲れ果てたというぐらい、イザヤは民に対して過酷に裁いておるんです。確かに彼の説教は人々に罪を指摘した立派なものです。しかし現代流に考えてみますると、私どもも三大節、礼祭、新年聖会、ペンテコステ聖会、夏の狩りを聖会と出ますが、果たして心の底から神を恐れ、神を愛し、神を敬っての宗教行事礼拝だろうか。イザヤはそう言って民に語りかけておるのです。ところがイザヤがこの6章でウジヤ王の死んだ年、高く上がれるこの主を見た、天の使いたちが神を賛美しているその姿を聞いて、災いなるかなわれ滅びなん、6章の5節ですね。そこで私は言った、ああ私はもうダメだ、このもうダメだ、鈍い表現ですね。文語体の方では災いなるかなわれ滅びなん、でこの新改訳でも米印がここについております。ああ私はもうダメだ。で欄外のその印象のところを見ますると、ああ私に災いが来るというこう解釈、文語的な解釈がありますから、イザヤはこのウジヤの死、高ぶりの罪のために神に打たれて死んだウジヤを一言のごとく考えておったが、イザヤは自分こそウジヤのような高ぶりのものじゃなかろうか、私は唇の汚れたもので、唇の汚れた民の間に住んでいる、民は宗教心もなく外形的なその宗教儀式だけで満足している、だから私は裁いたのだが、裁かるべきものは私ではなかろうか。 自分が宮廷牧師として特権階級の中にあるという、そういう自分の生い立ちや人生観から人の罪を裁く、この人の罪を裁くことはできても愛することはできないんです。イザヤの証明前のこの予言と説教がなぜ悪いか、彼は人を裁く、しかし愛がなかった、神の愛をもって裁いてないんですね。私たちが人を裁く場合、愛の一片もなくして自分を高くして自分をパリサイ的な地位から失敗したり罪を犯した人々に対して過酷な傷口に塩を塗りつけるような裁きの言葉は行っているのかわからない。けれども私は正しいことを言っているんだ、何も悪いことを言ってない、あの人が間違っておるんだと正義感で心の中は満足しているかわかりません。イザヤは自分の正義感、あるいは自分のですね、その正しい宗教的な言葉の中に満足感を持って、私は神に熱心なものであると思っておったでしょうが、このイザヤ書6章で自分が神の前には、自分が裁くところの唇の汚れた民たちと同じように汚れたものだ、この唇、やがて炭火でもって唇に火が当てられますが、唇というのは舌の前ですね、舌の根は心に通じていると。だから唇は言葉ですね。この言葉は心の表現です。人格の表現です。唇が汚れているということは、見えない心の奥底が汚れに満ちているということなんです。イザヤは自分が心の汚れた高ぶりのものだ、ああ私はウジヤだ、神の前には私こそウジヤだ、神の前には私こそ唇の汚れたもので、今まで唇の汚れた民だと言って民を裁いた、あなた方が安息日に来ようと礼拝を守ろうと、あるいは聖会を守ろうとおぎりで来ているんだ、行くところがないから来ているんだ、私は皆さんにそう言っているじゃないですよ。けども皆さんがもしそうだったとするならば、イザヤはそう言ってるんです。礼拝を守ろうと、賛美を捧げようと、祈りをしようと、聞きたくない、あなた方の心の中にあるものを思うと、その賛美も祈りも礼拝も献金も何もかももう嫌だ、祈りを聞かない、私の心は憎む、それは私の重荷となり、私は追うのに疲れ果てた、あなた方の手が差し伸べられて祈っても、私はあなた方から目をそらすという、イザヤがそう言っているんですよ。確かにこれ真理なんです。イザヤは立派な説教をしているんです。しかしイザヤ自身が神のキリスト様の栄光の姿を見たときに、災いなるかね我滅びなん、特にここでイザヤが主の栄光を見た、新約ではイエスの栄光を見た、旧約のイザヤであるけれども彼は信仰によって高く上げられたイエスを見た、イエス様が栄光の御座についたのは、彼は神の形を固く保たんとは思わず、人となりしもべとなり、十字架の死に至るまで忍ばれ、我らの罪の身代わりとなられたことによって、神は彼を高く上げられた。だから、栄光に満ちた高く上げられたイエス様というのは、人となり、しもべとなり、十字架の死の死と苦しみを通られてイエスの栄光と、だから聖霊が下るという約束の中に、あのヨハネ伝の7章では人もし川は我に来たりて飲めと、 聖書に言えるごとく、その生ける水、川川となりてその腹より流れいずるべし、聖霊が下る。ただし、まだイエスが栄光を受けてないので、まだ下ってないよ。イエス様が十字架につき、死に復活し、昇天されて、父の身元から、父なる神の御霊、子なる神の御霊なるご聖霊を下す。これがペンテコステの恵みですね。ですから、ヨハネが新約聖書の12章に、イエスの栄光を見た、イザヤはイエスの栄光を見たからである。イザヤ書の6章では、主を見た、王座に座して、高く上げられた王座に座しておられる主を見た。確かに旧約のエホバを見たんですが、予言的に、なぜならば、イザヤは66章間の間に新天新地もですね、あらゆるものを見せられておるんですね。幻をイエス様の誕生も、それから十字架も、千年王国も、新天新地も、みなイザヤ書の中には予言として幻があるんですが、とするならば、このイザヤが高く上がれるエホバを見たということは、旧約の主を見ただけで済まされない。神はイザヤに高く上げられた、あの謙遜の限りを尽くして、愛の限りを尽くした結果、十字架のその贖いの結果、天の天に上げられたイエスの栄光をイザヤは見たのですよ。これが聖霊による新約聖書のヨハネの解釈なんですね。とするとイザヤはウジヤ王の高ぶったウジヤ王が神に打たれて死んだ、自分が王であるというその特権階級の上に掟に背いて、レビ人祭司を差し置いて香を焚いた。香を焚くことは何時のすることではない。香を焚くのは油注がれた祭司の務めである。祭司の務めを横取りして、彼が自分の政治的権威を持って祈った。それが打たれたんです。祈ること悪くないじゃありませんか。そうです。しかし文を超えて、掟を超えて、神の定めを超えた奉仕や、そういう生活はたとえ善であろうとも善でない。あのウザウチというのがあるんですね。神の箱がペリシテに奪われた。ところがペリシテの人々はそのために災いが被ったから、エルサレムユダヤの地に返すんです。ダビデはそれを迎えてくるんですね。ソウル王の時代はそういう宗教的なことがなかったが、ダビデ王になってその契約の箱をエルサレムに持って帰るんですが、その途中道が悪くて、そして牛車に積んでおったところの契約の箱がずれ落ちそうになったので、ウザが手をかえとどめた。ところがその手を支えてとどめたウザがその場でですか、殺されたんです。私の開拓当時、一人の信者がそこを読んで、先生何ですかこれは、神様にご奉仕したのに、なぜその人が撃たれたんですか、死んだのですか。そうなんです。しかし契約の箱は牛車に乗せるのではない、我々の肩に担ぐのが掟だ。それをしないで牛車に乗せた、これダビデも悪いんですね。そういうわけで、物事というものはたとえ良いことをしておっても、神様の目には良くない。これが神様のお決まり、決め事だ。だからウジヤは祈りということを、神に対する祈りを捧げたが、神の御心に逆らったところのその行為は許されない、立ちどころに雷病となった。イザヤはそのウジヤの死を平凡な死として認めないで、イザヤの死、ウジヤはイザヤの死を見て、この高く上がれる主の栄光と比べて、
災いなるかな我滅びなん。ああ私は災いだ。
伝道してきた神様の言葉を伝えたが、本当に神様を愛し人を愛した恐れを持って伝道しただろうか。だからこのまず第一は皆さんにお話ししているんじゃない。私自らが牧師であり召された伝道者というようなそういうただ考えだけで人を裁いてはおらなかっただろうか。あるいは高ぶりの罪を持って高ぶりを持って説教していなかっただろうか。説教ということが自分が聖書を調べて聖書の真理の切り売りでそして裁く人を裁くな自ら裁かれざらぬためなり信仰者教会の人々を御言葉の罪の裁きを持つがその御言葉を自分に当てはめて人に言う前に自分はどうだ自分には当てはめないで聖書にこう書いてあるあなたは罪を犯しているこういうことをしているというような御言葉を自分にまず当てはめないでそして聖書の真理を人に語るこれが六章までのイザヤの予言だったんです。昨晩実は先生方とこの夜の集会がありませんでしたからもったいないなそういうわけで一つみんなで集まってそして何かお話し合いをしようじゃありませんかと、まあ、小本先生の許可を得てそれがそれはいいとで牧師会ではないけれども、まあ、村上先生来られなかったから牧師会じゃなくしていろいろ何でもいいから話そうところで先生方の中の一番の一つの問題になったのは説教で、で説教ということを10時頃まで皆さんみんながですね全員が話し合ったんですね。説教とは何ぞや、まあ、ここでそれを話す時間がかかりますけれどもしかしまとめて申しますと結論的にはただ聖書を研究したことを切り売りしている説教者もう説教を作ることで一生懸命で説教とにかく自分がノートに記したことを話すだけで一生懸命で聴衆者の気持ちも何も組まないでただ話すただ裁くただ責めるただ真理を話すだけじゃこれは魂は恵まれませんし成長しませんというこちらの。でイザヤはそうじゃなかったんでしょうか。イザヤの予言はそういうわけで民を責めたあなた方の礼拝も捧げ物の儀式も神様は憎んでおるという刃を自分に突きつけたんです。人ではない人ではない私だ私こそ唇の汚れたものだ心の汚れたものだウジヤの死イエス様の謙遜なご人生を見たとき高く上がれるエホバなる主キリストを見高ぶって呪われたウジヤを見たとき私たちは罪の臨在罪が示されてくるんです。神の臨在なくして罪の臨在罪の臨在はありえない。たとえウジヤの死ということを見ておっても神様の臨在を恐れない者にはウジヤの死は一言で自分は関係ない私は正しいと思うんです。けれどもイザヤは神の臨在に触れたこれは私どもの経験から言うと御言葉の臨在ということです。そうするときにもう逃げも隠れもできない私は災いかな呪わるべき罪人だと主の前にひざまずいた。でこの物語で私は一つの新約聖書の物語を令和にしてお話したいと思うんです。会員の現場を捉えられた女性がユダヤ人たちに追い立てられて蒼天祈祷のイエス様の目の前に連れてこられたヨハネ伝の8章この者は現行犯だ現行犯カインの罪を犯した者は石を持って殺せと 掟はモーセは言っておる。イエス様よ、あなたに任すから処置してくれということですね。イエス様は何とおっしゃったでしょうか。その罪を犯して震えている女の顔も見ないで地べたに何か書きなさった。ユダヤ人たちがそのイエス様の何か地面に書いてるのを見たでしょう。その前に何じらのうち罪なき者、石を持って打ち殺せ、そしてまた同じようにこう字を書き始めた。そうすると年寄りから若い者皆逃げてしまった。女はそこでとどまっておった。私はあの物語はイザヤが、ああ災いなるかな、我は唇の汚れたものだと罪を認めて逃げていかなかった。神の臨在、御言葉の臨在、聖書を読んで自分が神様が私にお前は罪を犯しているよ、ここだよと示された時に、逃げる人と逃げない人とがある。ユダヤ人や若い者たちは皆逃げた。そこにおることが耐えられない。イエス様が一人一人こう指さして、何じらのち罪を犯さざる者、石を持て打て。そのイエス様のご臨在、清き臨在と御言葉の前に皆良心に責められてこそこそと逃げていった。女も逃げることができた。女性もこの女の人も。しかし女性はじーっとたたそこにうずくまっとった。女よ、何時を罪する者誰もいないか。はい、おりません。この女性はイエス様が字を書いているうちに逃げようと思ったら逃げれたの。なぜ逃げなかったか。この女性は、私は紛れもなき罪人です、呪わるべき罪人です、憐れみくださいとイエス様に任せた。だから何時の罪許された、再び罪を犯すな、我は世の光なり、我に従う者は暗きうちを歩まず命の光を召しと、その後、まあ、ヨハネでは説明がついてくるんですね。光の中に自分をそこに留めて逃げなかった、弁解しなかった、紛れもなき罪人です、唇の汚れた汚れた罪人です、あなたの思う存分処置してください、主よ、あなたが私を石を持って殺すならば結構です、石を持って殺されるような罪人の頭です、とこの会員の女は罪を認めて罪の祭壇を神に、主に任せた。しかし他の人々はこそこそっと、これは大変だぞ、火の粉が降りかかるぞと逃げた。逃げた彼らは罪の許しも心の清めもなかった。イザヤの清めの体験はその神の臨在、御言葉の臨在の中に自分を任せた。それがヨハネ第一の文の一章にその清めのことが書いてあるんです。ヨハネ第一の文、新約聖書一章七節から、そうですね、五節から最後まで読みます。ヨハネ第一の書一章五節から、いいですか。神は光であって、神のうちには暗いところが少しもない。これが私たちがキリストから聞いてあなた方に伝える知らせです。もし私たちが神と交わりがあると言っていながら、しかも闇の中を歩んでいるなら、私は偽りを言っているのであって真理を行ってはいません。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血は全ての罪から私たちを清めます。もし罪はないというなら、私たちは自分を欺いており、真理は私たちのうちにありません。
もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。もし罪を犯してはいないというなら、私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。これを逐一説明をすると長くなりますから、要は光の中にあるものは光から逃げてはいけない。光の中にあるということは罪が示されるんです。汚れが汚れが。だから犯罪や罪は夜暗闇で行われるんです。マイル堂々とはどんな悪党でも恥ずかしくてできない。自分の姿がわかるから、夜の暗闇の中は自分の姿がわからない。体がわからないだけではない、心がわからないから罪は夜を犯す。しかし私たちが神の臨在の中に、イザヤもイエスの栄光を見た。そこから逃げなかったんです。カギの女もキリストの聖なる臨在の前から逃げなかった。そして私は紛れもなき罪人です。災いなるかなわれ滅びなん。我が唇は汚れた、心の汚れたものです。光の中を歩んでいるなら自分の罪がわかるんです。その自分の罪を隠さないで、主よ、紛れもなき私は罪人です、憐れみください。そういう人に御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。聖書を読んで自分の罪が示されたら、パッと恐れて次にページを移さないで、自分の心に示された罪の御言葉を何遍も何でも練りはんで読んでいくうちに、ご聖霊は私たちに十字架の御血を示してくださるんです。セラフィムが祭壇の炭を持ってきた、焼けた炭、焼く、性質を変える、唇にその心を清めた。でこの忍罪ということにつきまして、精霊による忍罪とサタンによる忍罪がありますが、注意していただきたい。サタンの忍罪は、お前はこういう罪を犯した、イエス様信じておってもこういう罪を犯してるじゃないか、お前の信仰は偽物だ、間違いだ、ダメだ、どれだけ何十年これから信仰したってお前なんか清くなるはずはない、天国に行けるはずはない、やめなさい、信仰やめなさい。そしてただ罪の呵責、罪の責めを背負わせてくるんです。しかしクリスチャンは、ご聖霊は確かに罪を示すんですよ。ご聖霊は清いお方ですから、私たちの心の奥底までさらけ出して、この罪あの罪責めなさるんです。けれどもその責めるけれども裁くんじゃないんです、ね、その罪を認めなさい。その罪を認めたならば、イエス様の十字架がその罪のために備えられておるんだから、信じなさい、信じなさい。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、御言葉の臨在、神の光の臨在、その中に自分の罪が示されたならば、隠さないで、逃げないで、ごまかさないで、私たちが自分の罪を言い表すなら、おお主よ、私は災いです、滅びます、汚れた唇の民の中に住んでおるものです。今まで汚れたものだと民を裁きましたが、私こそ汚れた唇の民です。王家出身特別部、そういうものを鼻にかけて、自分の汚れた罪を意識しないで人を裁いた、私こそ罪人ウジヤです。高ぶりのウジヤは私です。私はこの説教するために、ウジヤは私だ、イザヤは私だ、 私こそ罪人だ。汚れた者がどうして人を裁くような救いに導くような説教ができるか。敵は本能寺だ。我自らがもう一度御父潮による清めを受けないといけないんですよ。いけないんだよ。そこからこのヨハネ、イザヤ書6章のお話をさせていただくことになったんです。そしてマテオ、前もお話ししたな、テープがあるんです。それを2回聞きました。自分のテープを感心して聞いてるんですよ。なんてなおかしいと思うんですけど、自分のテープを聞いてるんです。10年前のがあるんです。昨日も聞いたんです。そしてパート2に来たんですね。だからパート2、今日はこの前のところはイザヤの罪のだいたい前半で、今日はポイント9章、イザヤじゃない私が、いや私じゃない皆さんがどうすれば清めを本当の意味で体験できるかというポイントをお話ししているんです。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、認めたんです。光の中に逃げなかったんです。カインの女と同じなんです。神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪からあなたを清めてくださいます。ここに罪という言葉がたくさんあるんですが、大事なことがあるんです。それは8節のもし罪がないと言うならというこの罪は単数形で現在を表すんです。で、現在は清めが必要なんです。それから実節にもし罪を犯してはいないと言うなら、この罪は犯罪です。生まれてから今日まで一度も嘘をついたことのないという人間ないのに、わしは罪がない、キリスト様信ずる必要ない、これが実践。もし罪を犯してはいないというなら犯罪。私たちは神を偽り者とするのです。なぜなら神は聖書に義人なし、一人なし、一人だになし、この天地は過ぎることも我が言葉は過ぎることなし、永遠の真理だ。その聖書が義人一人なし、だになしと言ってるのに、私は罪がない、十字架は不必要だ、高ぶりなんですね。神の御言葉は私たちのうちにありません。罪人でありながら自分の罪を認めない、光の中にありながら光から逃げていって、自分は何ともないと暗闇の中で自分の己を義とする人間、永久にこれは救われない。聖霊を並みする者は永遠に救われない。聖霊を並みするということは、ご聖霊が私たちの心に、あなたこれ罪だよ、あなたはこの罪を犯しているよ、捨てなさい、告白しなさい、イエス様に頼りなさいと、優しくご聖霊を私たちの心に語りかけておられるのに、あえてそのご聖霊のお声を踏みにじっていく、これが聖霊を並みする罪なんです。もし罪を犯してはいないというなら、これ聖霊を並みしているんです。私たちは神を偽り者とするのです。神の御言葉は私たちのうちにありません。イザヤの清めの体験は、新約のイエス様の血潮によるセラフィムが祭壇の炭火を持って唇を清めた、流された十字架の御血潮こそ、我らの犯罪も現在も単数の罪も複数の罪も、イエス・キリストの血、全ての罪より我らを清めたも。単純に御言葉に自分を投げかけるんです。ごまかさないんです。我は罪人の頭でございます。人ではありません。私です。これがイザヤの清めの体験です。クリスチャンの清めの体験です。それでだいぶ時間が経ちました。お話が3分の1なんです。清めが終わったんです。
あとは簡単だけど簡単にいかないけども、今度はもう一度イザヤ書6章に帰ります。証明ということですね。そのイザヤが清められて初めて神様の声が聞こえてきたんです。誰か我々のために行くだろうか、奉仕するものはないか。清き神様は清いものを用いなさる。たとえ才能があろうとも、熱心であろうと、神のエホバの器を担う汝ら清かるべし、イザヤ書の中にあります。イザヤはそれまで神のご奉仕をしておりましたが、神様に公認された預言者じゃなかった。ご聖霊の保証の太鼓判が押された預言者じゃなかったんです。聖書を見ますると代表的な人物、皆さん思い出してください。モーセ、モーセは同族が苦しんでるのを見て、よしわしがやってやる、正義感と熱心と、自分がヘブル人であるというその血が湧いてきて、そして仲裁に立った。エジプト人を殺した仲間同士の仲裁に立ったけれども、誰も認めなかった王の怒りを恐れて、彼はミディアンに逃れた。清められない前のモーセの奉仕は誰も認めなかった。熱心もよし、正義感もよし、使命感もいいんだけれども、勢いによらず、力によらず、我が霊によるなり。この度の教団の教会の御言葉ですね。熱心もよし、正義感もよし、義憤もよし、使命感もよし、人類愛もよし、しかし一つ欠けておった、何時に一つ欠けたるものがある。神の霊、神の証明、清き器、愛の器。だからイザヤがどれだけ奉仕をしても、神様は苦虫を潰したような顔していらっしゃったんじゃないでしょうか。イザヤ言うこと言うけれどもな、困ったもんだ、勇み足ばかりして人ばかり裁いて、だからますます民は固くなってしまっておる。イザヤ自身が本当の清めの愛に満ちた体験がなくして、どれだけ真理の言葉を語っても聞く人々は固く心閉ざしておるんです。だから神様の公認の預言じゃなかった。一章から五章をするとイザヤは主が語った、主の御言葉だと言ってるけども、主から聞いてないんですね。彼は自分の聖書知識を語っておったんでしょう。しかしここでイザヤは神の御声を聞いた。誰を使わそう、私は誰を使わそう、誰が我々のために行くだろうと言っておられる主の声を聞いたので、神様私を用いてください、自分から進んで、もう罪許され清められたこの喜びをどこに持っていこうか、罪の許しと心の清めを表現をする唯一の道は主の御ために働かせていただきたい。そもそも我々人間は神によって作られ、神の形のごとく作られ、神の栄光を表すものとして作られた人間が、己の欲のためによ走ってしまった横に、もう一度主の贖いによって神のものとせられたのでございます。あなた方の身を神の喜びたまを生ける備え物として捧げよ。神様がおっしゃる以上に、以前に、我らは自ら神に身を捧げるべきではないでしょうか。ローマ書の十二章一節、そういうわけですから、 兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に捧げ入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。マクドの礼拝。私はこのところクリスマス礼拝でもお話しました。クリスマス、クリスマスとはどういう意味でしょう。キリスト様の誕生祝いだ。そうですけれども、そうじゃ、それもそうだが、聖書をよく見ると東の博士たちは幼子に出会って礼拝を捧げた。礼拝、このクリスマス、クリスト、クリストのマス、マス、マスとはミサという、ミサ、カトリックではミサ、ミサ、ミサ曲、礼拝、儀式。だからクリスマスというのは本当はキリスト礼拝の日ですよ。これがクリスマス。ただ単にキリスト誕生説として終わってはいけない。イザヤはあなた方の生贄も捧げ物も礼拝のその日に出席するのも神は忌み嫌っておると言った。神に内容がなかったのと、イザヤ自身もそうだったが、初めてここであなた方の体を、この体を神に捧げなさい。これこそあなた方の霊的な、霊的なミサです、礼拝です。だからイザヤは喜んで自分を捧げた。この中に己の身を神の清き供え物として直接献身する人はありませんか。こうも問いかけておるんですね。あなたを救い、あなたを清め、あなたを万物の世継ぎとした、あなたのために命さえも投げ出したお方が、誰が、誰を使わそう、誰が我々のために行くだろう。おおそかな証明のお言葉がこの明日も語りかけておられるのでございます。イザヤは喜んで、はい、こんなつまらないものですが御用に立てたら用いてくださいと、自ら進んで己が身を清き生ける供え物として捧げた。初めてここにイザヤの霊的な宗教生活が、霊的な礼拝が始まった、霊的な信仰生活が始まった。さて最後の奉仕というところをどうしても私はお話をしなければならないのでございます。そのように献身をしたイザヤに対して簡単に申しますと、神様はお前私のために伝道に行くけれども成功はしないよ、覚悟しておきなさいよ、どれだけ熱心に語っても民の耳と目は潰れてしまっているから覚悟しなさい。その通りイザヤの予言は、イザヤの伝道は成功はしなかったんです。最後50年も伝道しながら、50年目に彼はマナセ王に引っ立てられてエジプトに連れて行かれて、木のノコで首を切られて殉教した。これがイザヤの最後なんです。6章の最後のところを見ると、このユダの者は皆滅びる、バビロンに滅ぼされる、10分の1が残るがその者さえもなくなる、みんな滅んでいくぞ、お前が一生懸命伝道しても見うるところの成果は何もないが、私に従ってきて成功など夢見てはいけない、伝道者よ、社会的な成功などを夢見ては本当の意味で私の奉仕者としては奉仕はできないことを覚悟しておけと。イエス様がパウロを召した時も、彼は我がためにいかに苦しむかを見せようと。パウロの生涯は華やかな伝道者ではなく、イエス・キリストのためにいかに苦しんだか、それを知らせるためだ。それでこのイザヤの予言はイエスの予言であるとこう書いてあるんです。 ヨハネ伝12章、ヨハネ伝12章のところに預言者イザヤのが見た栄光のエホバなる神は主キリストであった。主キリストに召されて彼は自分の伝道の生涯が決して順調なものではなく、かえって迫害困難の預言者生活を送らなきゃならないということも預言されたが、そのヨハネのイザヤの苦しい奉仕者としての体験はイエス・キリスト様の苦労を予言をしているんです。ヨハネ伝12章38節から、それは主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか、まだ主の身腕は誰に表されましたかと言った預言者イザヤの言葉が成就するためであった。彼らが信ずることができなかったのはイザヤがまた次のように言ったからである。主は彼らの目をも重くにされた、また彼らの心を固くなにされた。それは彼らが目で見、心で理解し、改心し、そして私が彼らを癒すということがないためである。イザヤがこう言ったのは、イザヤがイエスの栄光を見たからでイエスを指していったのである。この40節はさっきイザヤ書6章の10節の予言の成就、それから38節はイザヤ書53章の一節。誰か我々のために出ていくものはないか、私がご奉仕に預からせていただきたいといったイザヤの生涯は苦難と迫害の連続であった。そのイザヤは自分の経験から来たらんとする栄光の主が栄光の御座につくためには苦難と十字架を体験するイエス様がおっしゃったことを誰が信じたか。38節、主よ、誰が私たちの知らせを信じましたか。弟子たちがイエス様の福音を語っても知らん顔する者ばかり、また主の身で奇跡を見ても誰も信じない、最後は十字架であった。イザヤ書53章の十字架が、実はイザヤ自身も語れど述べ伝えども信用しなかったんですね、イザの民は。それで40節にあるように、語れば語るほど彼らの心は固くなになった。モーセが奇跡を行えば行うほどパロ王の心は固くなになったように、先民イスラエルの心は神から使わされたイザヤの言葉を聞きながら盲目になって信じなかった。それはイエス様当時のユダヤ人の姿、いや全世界の人々の姿だ。福音を聞いてもイエス様の素晴らしい恵みを聞いても、ますます彼らはキリストを迫害しキリスト教を捨てていく。けれどもその迫害と困難の中に、主は我らのために十字架にかかり、ついに栄光の御座につかれたイザヤはこう言ったのは、イザヤがイエスの栄光を見たからです。私はこれを待つときに、旧新約聖書は一つだ、旧約だ新約だと分けてはいけません。預言者イザヤはイエスの栄光を見た。謙遜の限りを尽くして十字架を忍ばれて高く上げられたイエス様を見たとき、いかに誇り高きイザヤも自我が砕かれた。災いなるかな我滅びな。そこでそうすると、神様にご奉仕するものは苦難ばかりか、損じゃないか、そんな人生だ。そうです。けれども人生はこの世限りではない、永遠がある。永遠を見ない者には奉仕ができない。たとえこの地上はイザヤのごとくノコギリでもって殺されても、イザヤはイザヤ書の中に千年王国神殿神事という素晴らしい天皇を輝いて報いを見て、彼は報いを見て喜んだ。天を仰いで臨んだ。アブラハムたちが約束のものを得なかったけれども、天の都を望んだ。神は彼らがそのように神を信ずることに大変神もご満足して、彼らのために永遠の都を備えなさった。
ヘブル書11章ですね。それで皆さん、昨年は大変な震災で皆さんもご苦労なさった方々が多くあると思うんですが、我を愛し我がために命を捨てたまいし主キリスト様をどのようにして報いるか、愛に応えるか。普通の人は震災で崩壊した家を建てるために一生懸命、経済のために一生懸命。もちろんクリスチャンも盗みはできません。家を建てたいからといってギャンブルに走ったり盗みして、そういうこともできません。精一杯働いて家族を養いながら、それはこの世の人もやってるんです。けれども永遠を知っておる我らの国籍は天にありという天の御国を知っている我々クリスチャンは、この世の人ができないこと、それはさっきも村上先生のお祈りがありました、エクレシアなる教会の建設、まず自己自身の信仰の建設とともに、街道が倒れました、我らの魂のホーム、魂のふるさと、神を礼拝する礼拝堂、何としても我が家族を養いつつ我が家の再建を願いつつ、なおも普通の人のしない神の奉仕、この体をもってキリストの欠けたるところを補わせていただきたい苦難なんです。しかし十字架なくば冠なし、聖書の中の預言者たち、生徒たちが、誰が悩みを受けなかった人がおりますか。悩み困難苦難があればこそ神は栄光ある報いを備えてくださっておるんです。ですからこの震災ということに対して、私どもは神を与え忍ぶ力と知恵と方法をお互い皆さんにご聖霊は賜物としてくださるんですから、その賜物も求めて、清きも求めて、この困難の中にあったが、さすがクリスチャンだ、神様の栄光を表しとうございます。イザヤは苦難を通して神の栄光を表しました。清められたその心の中、神を愛し人を愛するその思いが悩みや困難に勝たせてくださるのです。これでなんとかこの説教台、長い説教台の、あの10年前もこう言ったんです、18文字、今度は19文字ぐらいあるんです。前の時は奉仕がなかったんです。18文字もある説教台を、長いこんな説教を今まで皆さん見たことも聞いたこともないでしょう、まるで神学論文のようだ。でもこれだけ説教台書かんことには私は話ができなかったんです。どうぞご聖霊様が皆様方にイエスの栄光を見せていただくように、ウジヤの死とイザヤの罪を示し、それを自分だと当てはめて、御言葉の光の中から逃げないように、そこには十字架の御血潮の許しと清めが備えられております。そういう人を神が用いて神の国建設の礎を継ぐものとしてくださるのでございます。お祈りいたしましょう。どうぞ。
渡辺先生、
私お祈りしなかったな。天の父なる神様、皆をあがめ感謝をいたします。この新しい年の年頭、前途にたじたなんはありまするが、幻を抱かせていただきまして、使命をいただきまして、また勢いによらず力によらず我が霊によるなりと、永遠限りなく生ける主キリスト様を仰いで、この一年信仰者としてクリスチャンとしての生涯を全うすることができますよ。一年前の震災、
まさかと思っておりました。おやすみなさいと眠った人々が目を覚ましていたら自分は死んでおったんだ。瓦礫の中で抜け出すこともできなかったんだ。一寸先は暗闇ですが、たとえ死影の谷を歩むとも災い恐れじ、何時われと共にいませばなり。主が共にいましますから感謝いたします。恐るるなかれ、我何時の神なり。我が正しき右の手何時を支えん、下には永遠の御腕あり。御言葉に望みを抱いて、恐れることがありませんように。希望と喜びと幻を常に与え、愛する御兄弟姉妹たち、この信仰の旅を、この一年も励ましてくださるよう特別にお願いし、尊き皆によってお祈りします。アーメン。
では皆さんご一緒に、お祈りくださいませ。自由にお祈りください。
主なる神様、こんにちは。皆さんご視聴ありがとうございまして、経験したところも極めたまた証明検診、そして奉仕の障害に立ち上がってまいりました。この世の成功ではなくして、栄誉ではなくして、本当にイエス様の、イエス様の主者は障害を歩んだ私のことを成功や栄誉をこのように残して、主の中心にとって今しめてくださることをお願いします。
では賛美をいたしましょう。聖歌の、265番。265番です。またく清く、265番お願いします。
Oh.
心を恵みを受けず苦しみしぞ今ひとたび求めぬれば誓いの御霊を送りたまえ四節おなるエスよ祭壇の上に行かなるものの捧げ祭ら我がままなる心は御胸にまた伏したの喜びにも悲しみにも
5節もう一回だけ5節だけ
地に現れ清くなりし心は御胸にまた伏したの喜びにも悲しみにも光をゆくみとならせた
以上をもちまして2日目の午前の聖会を終わることにいたします。黙祷いただきます。そしてコッポト先生が、降りてこられるかも分かりませんのでどうぞ黙祷をしたまましばらくお待ちいただきましょう。you 時間がないので、まあ、これで終わってくださいということですから、これで終わりましょう。どうも。連絡いたします。午後の盛会2時から予定通り開かれます。今日は午後2時と夜の7時から盛会がございますから、どうぞ派遣でお出かけくださるようにお願いいたします。